ございます。ももこです。思いのままにお話ししていきます。今日は9月の9日、すごい救急の日どうでもいいかななんかすごいって思っちゃったの日ですね。今9時半になります。あとね30分でライブ配信始まるんですけど、ちょっとこう話したいなと思って、この週末ねこうすごくいい時間を過ごせたので、それについてちょっと話したいなと思って収録ボタンを押しました。その前にね、こう前々回かな、シャープ90の言葉にするって難しいという、配信をしたんですけど、それについて返信いただいた、本当お手紙のような、共感いただいた、配信をね自分のチャンネルでしてくださって、聞きました。ありがとうございましたね。共感してくださって嬉しいです。お互いねパフォーマーだったっていうこともあったりとかして、いろいろ共通点があるっていうので、もう一気になんか言葉にしてなくても伝わったような感覚があるんですけど、本当にねこう言葉にするのが難しい人もいれば、何か違う形で表す態度とかねよりも言葉の方がいいっていう人もいたりとか、本当にね表現の形ってそれぞれだろうなって思うんですけど、こう共通して言えるのはやっぱり内側にあるもの、思いとか感情とかがしっかりあるから、それを形にした時に自分のその内側で感じているものと言葉とねこうつながって一致できてない感覚がある時に、なんか苦手っていう意識が出てくるのかなって思ったんですけど、まあ、そうやってねこういろんな人と対話をしながら、こう無意識のうちにいろんな言葉をキャッチして、どんどんねこう磨かれていくことなのかなって、話すっていうことをずっとしていると、まあ、少しずつ自分の言葉っていうのが見つかってくるのかなというふうに、改めてね考える機会になりました。ありがとうございました。で今日はなんだっけ、そう今週ね京都に行ってきたんです。でそれについてちょっと話していきたいなと思うんですけど、サクッとね話せたらいいなと思うんだけど、京都に行ってきました。で今回は倉本奈々子さんっていう方、私が大好きなねその方と、マミさんっていう方の、コラボのワークショップだったんですけど、ちょうどね1年前ぐらいに、京都リトリート旅に参加して、その時に生奈々子さんそれまではねインスタグラムで見つけて奈々子さんという存在を知って、そこからオンラインサロンに入って、で初めてこうリアルで対面でお会いできるっていう日だったんですけど、リトリート旅がその奈々子さんがやっているセルフラブキッズが主催してやっていて、そこに、ジョインして、でそこで、サウンドバスの演奏を、マミさんがしてくださって、なのでねお二人とはそれ以来だったんですけど、今回ねテーマが自分を導くというテーマで、そのテーマもよりも私はそのお二人がやるっていうことと、またね京都リトリート旅から1年経ってまた京都っていうところのなんかちょっとご縁みたいなのを感じて、時期的にねイベント1週間前だったんですけど、直感的に行きたいってなって、多分間を空けてしまうと1週間前だしなとか、やることあったらどうしようとかね、そういう思考が働くと思ったから、しかもね次の日パパが大事な試験だったんです。だからちょっと迷ったんだけど、この気持ちをそのままパッて思った時にパパに伝えて、心よく行っておいでっていう風に言ってくれたので参加してきました。で、まあ、京都リトリート旅のこともねすごく話したい、ここにつながってくるからすごく話したいところではあるんですけど、ちょっと長くなっちゃいそうなので今回の旅だけ話そうかなと思うんですけど、内容的にはねヨガをやって、であと精進料理をいただいて、その後自分を導くというワーク、 をやって、対話とかをねしたりとか、書き出すジャーナリングみたいなことをしたりとかして、最後にサウンドバスという流れ、本当1日夕方ぐらいまで、お寺でね過ごしたんですけど、まず空間はまず本当に最高最高で、その場にいるだけですごく癒されたんですけど、一番最初にねちょっと時間が余裕があったので、それぞれに自己紹介をしたんですけど、それこそ、言葉に自分がねするのが難しい中、いろんな人の対話っていうか言葉を聞いてね、すごく共感する部分があったりとか、こう自分の内側を誰かが言ってもらって出るみたいな感覚があって、本当にそうだなって思ったのが、今日はなんか期待せずね、その日は期待せず何かを得ようとか、何か損得とかね、そういうことを考えずに、ありのまま、そのままを、受け止める時間にしたいよっていうようなことをおっしゃってる方がいて、いや本当にそうだなって思って、なんかその日ね、なんか広い和室で、本当に広いところだったんです。だけど奥にね、ちょっと前日かな、ちょっと亡くなられた人がいて、お仏壇をね急遽置かないといけないっていうことで、ちょっとお部屋が狭くなったみたいなんです。でそういうことも、受け止めて、なんだろうな、ちょっとトントントンって近くでやっている、なんだろう、作業している音とか、裏で誰かが話している声とか、なんかそういうのも全部受け止めて、今いるこの全員の人たちを感じてとか、なんかこう自分が何者でもない感覚で何を味わわせてくれるんだろうみたいな、状態で最初は参加しました。で一番最初のヨガはね、正直ねちょっと思考バリバリ働いてうわー体なまってるわとかね、いろんなことを考えながら受けたんですけど、その後お食事をいただいた時は、もうね、マミさんっていう方がね、アーユルヴェーダの、朝活の、コミュニティをねされていて、そのアーユルヴェーダのお話をちょっとしてくださったりとかして、で本当に味わいながらおしゃべりを楽しみながらゆっくりもね食べて、でその後ワークだったんですけど、自分を導くで、一番最初に、あなたにとって自分を導くとは何ですかっていうワークだったんですよ。どうですか、みんなどう、書けそう？私はね結構書けた、結構スラスラ書けたんです。結構箇条書きにして書いた感じなんですけど、導くとは信頼するとか、育むこととか、あとは未知なることを楽しむこととか、遊ぶ感覚とか、信じる力とか、なんかそういう結構ねポジティブなことで書いたんですよね。でその後ねシェアした時に、違和感を感じてる人もいたりとか、ネガティブなことを感じてる人もいたりとか、いろいろだったんですけど、なんかもうその時点ですごく、なんていうかな、未知なることっていうワードでも私にとってはポジティブで、誰かにとってはネガティブみたいな、ことだったりするんだなっていうのがあったりとか、でその後ね、 Doing、 今どういう状態かと、Being、 あり方を書き出して、でそれを踏まえて自分がどうなりたいかっていうのも書き出して、でそこに向かって真ん中の状態、今どうありたいかとか、ありたいじゃないな、どうあるか、どういるか、do してるか、どう do してるのかっていうとこ、どうあるのかっていうとこ、そこからなりたい自分に対して真ん中はどう、何をすればいいのかとか、何を感じるかとか、 こう対話の中でね出していくっていうことをしたんですけど、話せばめっちゃ長くなるんだけど、本当にねなんか結果的にっていうか、まあ、一番感じたのは、どの方角から言っても願いは一つだし、その願いに付随して悩みも一つで、結構全部つながってるんかなって思いました。で結構ねシェアした時も私は結構ポジティブな捉え方で書いたんですけど、それはねきっと今リーユっていうのをしていて対話をしているから、対話をしているからちょっとネガティブとか不安なことも、整理ができていて、それをねポジティブに変換している変換したいからじゃなくて浄化されている感覚で変換しているからそうやって書いたんだと思うんですよね。で結構そのね自分が思ってるワード、決めつけない世界にしたいみたいなワードがあって、でこう初めましての人とねこう対話をしている中で自分の今あり方みたいなのを書いた時にこう不安がすごくたくさんあって、どうしても頭がすごく働いてしまって、自分が何やりたいのかとか何が好きなのかとか、それに向かって行動しているんだけど本当にこれが好きなのかなとか、いろいろこう自分に本当にこれは合ってるのかとか、なんかそういうふうに捉えてしまって動けないっていうことをね言っていた時に、また決めつけない世界もそういうなんか自分の私もあるそういう感覚があるから、多分なりたいところが決めつけない世界であって、自分のあり方、今のあり方的に決めつけない心っていうのはそういうなんていうかな、頭の思考の部分でそういうふうにネガティブだったり不安だったりそこから動けない自分っていうところでもがいてるからこそ出てきたワード、だからこう相手がねネガティブにそうやってこう不安ばっかりなんですっていう風に、そういうポジティブな言葉は出てこなくてっていう風に言ってたんだけど、結局は同じことなんだろうなって、正解とかはないんだけどそういう風に思いました。だからなんかそういった意味でもね決めつけないっていうの本当に大切だなって思った。なんかそうやってポジティブなことを書いていてもきっとねネガティブな、分かりやすくポジティブネガティブって言ってるけどね、ネガティブなことを経験してるからそうやってなりたいっていう意味で書いてたりするからね、なんかまあなんかでもそれがやっぱり未知なことを楽しむの自分のありたい姿に結びついてるのか、そういう対話の時間っていうのが本当に楽しかったです。でその後に、まあ、コアバリューって言って、まあ、いろんなワードがある中で自分のコアバリューの、まあ、キーワードを3つぐらい出すんですけど、本当にねこれねめちゃくちゃたくさんあって、自分の中で大切にしたいワードで3つは無理やと思ったけど、なんか3つぐらい、そう3つに絞ることによってちょっと罪悪感みたいなね、他のことをそうじゃないってとするっていう捉え方をするかもしれないけど、まあそうじゃなくって3つぐらい迷わず持っていることによって、何かこう日常の中でなんていうかな、ちょっとブレてしまいそうな時にその自分の大切にしたいことっていうのに何度も何度も返ってくるっていうので、今回私の中ではね正直 と、直感と自由って書いたんですけど、なんかそこに戻ってこれることができるよなって思って、本当に今回の旅に参加してよかったなって思ったのと、やっぱり今回もね何者でもない私をすごく感じて、京都リトリート旅の時もそうだったんですよね。本当に何だろう、ポジティブな捉え方なんですけど、私は別に無力なんだなみたいな、なんか別に何だろうな、期待してないっていうか、ただ楽しむっていうことをしてたいだけなんだなっていうふうに今はね思いました。その時は思いました。でその後のサウンドバスが本当に心地よくって、めちゃめちゃ心地よくって て、本当ちょっとね若干スピリチュアルみたいになっちゃうけど、なんだろう、誰かもおっしゃってましたけど、自分自身とその周りの外の世界との境目がない感覚になったというか、うん、音と友達になってる感覚とか空気と友達になってる感覚というか、そんな感覚があって、最終的にはいろんなものに包まれながらぐっすりね、気づいたら寝てて寝てて、終わって目が覚めた時にはまだなんかちょっとうとうとしてるような感覚で、で最後ね、サウンドバス音を鳴らしてくれながら声を出すんですけど、その声と音がまたね、なんていうかな、同じ波動になっていく感覚、同じこう調和されている感覚で、すごく心地よくってね、またサウンドバスも受けたいなと思いました。そうそうそうそう、っていうかね、その日朝ね、マヤ歴を友達が発信してるんですけど見たんですよ。そしたらちょうどね、自分が持っている白い風の日だった、あと音十だったみたいで、読んでいるといろんなね、自分と合ってるかな、自分と向き合う日だったかな、自分を感じる日、なんか京都の行く日とそのマヤ歴のこんな日だよみたいなのがぴったりで、あと音に癒されるとかね、で感覚が形になるとかね、いやまさにやっていう、なんかミラクルを感じた、そんな旅でした。で、でなんかこう、何者でもない私っていう、なんか本当ただその時を味わうっていうことをね、なんかして本当に安心してで帰ったんですけど、まあ日常はね、やっぱりその時純度がいいねみたいな話したんですけど、本当そうで、純度いい感じで帰ってきて、でもやっぱり日常はね、いろんな情報とか入ってきたり、若干やっぱり濁ってしまったり、やらないといけないことがあったり、でもそんな中で何度も何度もまたこう、自分のなんていうかな、何者でもない、期待しない損得とか、関係ない、本当ありのままの自分っていうのをまたね、感じる時を作って、また日常に戻って頑張りたいっていう気持ちで頑張って、本当頑張り方を間違えないようにしないとなっていう風に思いました。わー、ざーっと喋った。もうね、あと10分ぐらいでライブ配信を始まってくるから、これで終わろうと思うんですが、自分を導く、こう皆さんはどうやって感じたかな。導く、私はそうだな、何かに向かって導いていくっていうよりかは、直感を大切にしながら、本当未知なことっていうのを選択しながら、行きたいっていうより行くんだろうなっていう感覚でいます。なので、導くっていうのがどうなんだろうな、直感を大切にするっていうことなのかな、わかんないけど、今のところそんな感じです。はい、では終わっていきます。最後までお聞きいただきありがとうございました。ではまた。